皆様おはようございます。
おはようございます。
本日は、ペンテクステの日であります。初めての方はまだ教会に、来て間もない方はペンテコステって初めて聞く言葉かも分かりませんけども、キリスト教会におきまして、クリスマス、イースターに続く大切な記念日であります。イエス様が約束された聖霊が、五旬節といいまして、それがペンテコステという言葉になるわけですけれども、その日にエルサレムの二階座敷でその約束の聖霊を待ち望んで祈っていた120人の者たちに聖霊が下りまして、そして、イエス様を信じる人たちがたくさん起こされました。そしてそこから教会がスタートいたしました。ペンテコステは、聖霊が下った日であり、また教会が誕生した日を記念する日であります。で、今日はこの聖霊について、お話をしたいと思います。聖霊というとよくわからないっていう人がたくさんいます。で、私は去年おととしから聖霊とはこういう、このようなお方だというか、このようなものだということでお話を進めてまいりました。昨年はですね、聖霊は火のようだという話をしました。覚えてらっしゃいますか？で、その前の年はですね、聖霊は風のようだというふうにお話をしました。で、今日は、修法にも書きましたけども、雨のようだ、聖霊は雨のような存在だということを、今日お話をしたいと、思っております。先ほど旧約聖書のヨエル書を読んでいただきました。皆さん、なかなか旧約聖書を開くということは少ないと思うんですけども、今日旧約聖書のこのところを開きました。預言者ヨエルという人が書いた預言書です。預言の言葉であります。ヨエルという人がいつの時代の人かということはいろんな説がありましてですね、紀元前600年の人、あるいは800年前の人という、そういう幅のあるんですね。非常にヨエルという人がどういう人であったかっていうのは特定できないところがあります。で、ヨエル書を読みますと1章2章3章かありません、3章しかありませんが、イナゴ、バッタの大群による災害、自然災害のことが記されてあります。バッタがすごく飛んできてですね、穀物全部荒らして全滅させたっていう、そういうことが書かれてありまして、まあ実際にそういうことが起こったということもありますし、それを比喩的に捉える人たちもおられます。で、このヨエル書は遠い将来、主の日、終わりの日が来るんだ、恐ろしい神様の裁きがの日が来るんだということが書かれているんですね。そしてその終わりの日に全ての人に神の霊が下る、注がれるということが、先ほど読みました28節29節に書かれてあります。実はこのヨエル書の28節29節のこの予言が、今日私たちがペンテコステを迎えて記念の礼拝を行っておりますが、使徒の働きの2章に書かれてある出来事が起こったわけです。この御言葉が実現して、そして多くの人たちが 神の霊に満たされて、聖霊に満たされて、そして国々の言葉を語って、そして、ペンテコステの出来事が起こったわけですね。で、まあ、そのような箇所として、まあ、ある方はこの28節29節の言葉を知っておられる方もいるかと思います。で、今日私はこのところと、そしてその前に読んだ21節から23節のところをお話したいと思っています。21節から読みましたが、その前のところを読んでいきますと、不信仰の中にあったイスラエルの民に対して悔い改めなさいと語られているところであります。預言者というのはよく悔い改めて神様に立ち返れというメッセージをした人たちでありましたが、ヨエルもまた同じように悔い改め、特に皆さんですね、12節と13節を見てください。しかし今でも主の言葉、心のすべてをもって断食と涙と嘆きをもって私のもとに帰れ、衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ、主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださると、悔い改めのメッセージがそこに書かれてあります。旧約聖書を読みますと、このようなメッセージを私たちは読むのであります。イスラエルの民が神様に背を向けて歩んで生きている、神に立ち返れ、まあ、そういうメッセージがあります。で、この21節からは、悔い改めていくならば回復へと向かうんだと、そのことが書かれてあるんですね。地よ恐れるな、楽しみ喜べ、死が追いなることを行われたのの獣たちよ恐れるな、荒野の牧草が燃えいで木が実らせ、イチジクとブドウの木が豊かに実る、回復へと向かっていくんだ。23節にも今度はシオンの子らよ、人々に向かって主にあって喜び楽しめ、そしてここに雨のことが書かれているわけです。義の業として初めの雨を与え、かつてのようにあなた方に大雨を降らせ、初めの雨と後の雨を降らせてくださる。内場は穀物で満ち、石亀は新しいブドウ酒と油であふれる。ここに義の業としてという言葉が使われておりますけれども、これはですね、神様との正しい関係に戻る、そのことによって神様はまた雨を降らしてくださいということが書かれてあるんですね。申命記の11章の14節から17節のところを読みますと、神様は神様の御心に従って歩むならば神雨を降らせ、神様に背を向けて歩むならば天を閉じて雨を降らせないようにするという、そういう箇所が書かれてあります。まあ、神様はそのようなお方でもあると思うんですね。で、今日のところは、まあ、回復の箇所でありますけれども、皆さん、初めの雨というのと後の雨を降らせてくださいって書いてありますね。よく旧約聖書に出てまいります。パレスチナ、今のパレスチナともっと広い、昔はパレスチナともっと広い、地域を指しておりましたが、今はね、停戦になりましたけども、イスラエルとパレスチナの 争いがあって私たち心を痛めましたけれども、今はパレスチナというとですね、ちょっと狭い地域になったり、昔はもっと広い地域、はい、で海岸沿いの地域、山脈、谷とか、まあ大きく4つぐらいこう地形があってですね、で、まあその地域によって雨の降る時期って違ってたわけですけど、まあ平均的に言うとパレスチナは乾季と雨季しかなかったですね。で、ここのですね、初めの雨というのはですね、秋の雨とも言われて、10月の下旬から12月頃まで降る雨がありました。そしてこの後の雨っていうのは春の雨で、今降る雨、じゃあ色々調べましたらですね、だいたい4月から10月頃までが寒気ずっと続くわけですね。2つしかないです、寒気と雨が降らないなる時期がずっと続く。そしてそれが終わると雨の時期で、初めの雨が秋の雨で、終わりの雨が、後の雨が春の雨、春の雨。だから日本みたいにですね、雨が降ったり、そして、また晴れたり、まあ、四季があります。そんなないんですよね。雨がよく降る時期と全然降らない時期っていうのがパレスチナの気候の状況でございました。まあそのような雨のことがここに書かれているわけです。稲穂やバッタがいっぱい出てきて穀物を荒らして、そしてまた本当に荒い状態であったところが雨が降ってきて、また豊かな実を実らせるということがここに書かれてあるわけです。で、ここ私は実際の雨のことが言われているのだと思います。いろいろ調べました。比喩的に解釈する人たちもいるということを知りました。この初めの雨をですね、ペンテコステの時の出来事だと解釈する。後の雨っていうのはこのあと聖霊がまたたくさんの人に下って、同じような第二のペンテコステ、第三のペンテコステが起こるんだというふうにここを解釈する人たちもいるようであります。でも私はここは実際のですね、雨のことを語っているんではないのかなというふうに受け止めております。でも今日私は聖霊は雨のようだ、ここから取ってるわけではなくてですね、次の28節から29節のところにちょっと目を向けていきたいと思います。雨についてお話をしました。で、今から聖霊は雨のようだということをちょっと考えていきたいと思うんですが、はい、28節から29節、その後私は全ての人に私の霊を注ぐ、あなた方の息子や娘は預言し、老人は夢を見、青年は幻を見、その日私は男奴隷にも女奴隷にも私の霊を注ぐと記されてあります。これは最初に言いましたように、使徒の働きの2章16節から21節のところに引用されている箇所であります。そして何度も申し上げますけども、この言葉が実現したわけです。成就したわけです。聖霊が雨のようである、まあ歌にもありますね、後で歌います。雨のことを歌った歌は あんまりないんですね。新世界420番、雨を降り注ぎ恵み賜おうと、神は愛をもって誓い賜り、夕立のごと雨津恵みを許すよ、今ここに注ぎ賜えやっていう歌。雨を降り注ぎってこう歌になっておりますけれども、皆さん聖霊が、聖霊皆さん人格を持つ方であります。私は聖霊様、聖霊様とイエス様、神様を崇めるように、イエス様を崇めるように聖霊様も崇めなければなりませんけれども、まあどのような方かということを、まあ教えるために申し上げているわけですが、聖霊が雨のようであるというのはですね、雨が降ってくる、注がれるように聖霊も私たちに注がれる、ね、ということがあるからであります。ペンテコステの日に、それまでは特別な人しか神の霊は置いてきませんでした。でもこのペンテコステを通して全ての人に、男も女も年寄りも若い者も、身分の高い人も低い人も、全ての人に聖霊が注がれたのであります。皆さん、イエス様は、神様は悪い人にも良い人にも雨を降らせる、そういう箇所がありますよね。雨を降らせる、使徒の働きの実証の44節、後で開いてください。そこにも異邦人に聖霊が下ったとこう書いてある。でその下ったという言葉の意味は、雨のように降り注がれたという意味ですね。雨のように、私も時々雨が降ってると、この先ほどの420番を思い出して、雨を降り注ぎ恵み賜おうと、あ、神様、私にもこの雨のように聖霊様を注いでください、満たしてください、とそういう気持ちにさせられることがあります。皆さんどうでしょうか、雨ああ嫌だなまた雨が降った、洗濯物が乾かないなジメジメしてカビが気になるな、まあそんな気持ちにもなる時もありますけども、でも恵みの雨として受け止めれたら、なんと幸いでしょう。2番目、聖霊はが雨のようであるというのは、雨は大地を潤します、豊かにします。聖霊も私たちを潤し豊かにしてください。乾ける魂が生き返るようになる、豊かにさせられていく、それが雨のようだ。私は和歌山県の新宮という町に25年ほどいました。雨の多い地域でありました。隣の尾鷲市は日本一雨の多いというところが近くにありました。日向よりも、まあまあ、ここも雨が多いと思うんですけど、それ以上に雨の多い地方でありました。でもそのゆえにですね、山や川や海が本当に豊かな地方でありました。山の色が違うんです、皆さん。川も綺麗です。また川の水が海に流れて海も青、 新宮市から出た文豪の佐藤春夫という人が空青し山青し海青しという歌を残しました。空青し海山青し海青し、本当にですね綺麗ですね。大地が潤され、それによって自然が生き返り、そして本当に素晴らしいなるのです。皆さん、イエス様が語られた聖書の言葉を思い出しましょう。ヨハネの7章の38節、私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イエスはご自分を信じる者が受けることになる聖霊について述べられたのだと教えております。信じる、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るように、聖霊のことを言ったのだとイエス様はおっしゃいました。3番目に行きましょう。聖霊が雨のようであるというのは、潤すだけではなくて豊かな実を、豊かな実を結ばせてください、結ぶからで、聖霊もまた豊かな実を私たちに結ばせてくださるのです。野菜、穀物、果物、ここではブドウとか、が出てきましたね。イチジク、ブドウの木出てまいりました。豊かに実っていく、聖霊よ、私たちに実を結ばせてください。聖霊に満たされていくときに、聖霊に満ち溢れて生きるときに、どんな実がありますでしょうか。私はいつも二つの実を言います。一つは伝道の実です。イエス様を証しすることができるようになり、ここにですね、あなた方の息子や娘は預言し、老人は夢を見、青年は幻を見る、神の言葉を語っていく、イエス様を証ししていくことができるということですね。それによってイエス様を信じる人たちが起こされていく、そういう実を結んで、皆さん、聖霊が下ったからこそ、クリスチャンたちのうちに臨んだからこそ、広がっていき、広がっていき、人々が救われ、そして教会が生まれ、今日に至ってるんじゃないでしょうか。もう一つの実は、いつも言う実は品性の実です。ガラテヤ書の5章の22節23節、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です、と書かれてあります。皆さん、クリスチャンになって変わったでしょうか。イエス様を信じている人には聖霊が与えられています。時々忘れてしまうことがあるかも分かりません。でも、あなたのうちに聖霊は住んでおられます、宿っておられます。あなたはその聖霊によって実を結んでいるでしょうか。愛の実を結んでいるでしょうか。喜びの実を結んでいるでしょうか。平安の実を結んでいるでしょうか。親切、善意、誠実、柔和、自制、それらの実を私たちは結んでいるでしょうか。御霊の実はそのような実を私たちに結ばせてくださるんです。 聖霊は雨のようだ。今梅雨の時期でありますが、私たちもこの雨が私たちうちに注がれていること、聖霊が注がれていること、さらに満たしていただくように、この日本の人々に聖霊の雨が下るように、本当に今日も祈りの中にありましたけども、人々の心はすさみ乾き、そういう心にまず私たちに注がれ、人々に注がれていくように祈りたいと思います。今日私たちの御言葉の光の聖書の箇所は、それで使っている人は第二コリントの三章でした。御言葉の光を使っている方々、今日のテキストは第二コリントの三章でした。そこにも聖霊の働きが書かれてありますが、そのテキストの中でこういう文章がありました。あなたは聖霊の働きを妨げていませんか。あなたのうちにある聖霊、でもあなたはその働きを妨げているものはないでしょうか。考えさせられました。妨げているものは何だろうか。自分のうちにある肉や、そういう貪欲であったり、いろんな欲であったり、いろんな思い煩いであったり、ああ神様清めてください、私の内を清めてください、新しくしてください、聖霊様が本当に働ける心にしてください、そのように願ったことであります。はい、お祈りをいたしましょう。今日は聖霊は雨のようだということを、語らせていただきました。天のお父様、祈りましょう。皆をあがめます。本当に今日素晴らしいお天気になりまして、コロナ禍にある私たちですけども、守られて今日の礼拝を愛する兄弟姉妹たちと共に捧げることができましたことをありがとうございます。2000年前にヨエルの御言葉が成就して、あの二階座敷で祈ってた120人の兄弟姉妹たちに聖霊が下り、人々はそれぞれの国の言葉で語り出したとあります。聖霊に満たされたペテロは説教して、それを聞いた人たちは罪を赦され、イエス・キリストを信じて、多くの方々は神に立ち返り、イエス様を信じて教会が生まれていったことを覚えます。神様、私たちのうちにも聖霊が注がれていることを信じます。与えられていることを感謝します。どうか今一度神様の御霊の妨げになっているものがあるならば、示してくださって、取り除いてくださって、御霊に満たされるものとしてください、豊かなものとしてください。あなたの御霊の実を豊かに神様実らしていくことができるように、私たちの信仰を強め、豊かにし、助けてください、祝福してください。今日から始まる一週間の歩みを主が導き助けてくださるように、祝福してくださるようになります。今日は体調崩して集いながった兄弟姉妹たちもおられます。主が癒してください。明日からの仕事や働きにどうぞ使わせてくださるようにお願いいたします。コロナで オンライン礼拝で参加された兄弟姉妹たちのうち、長く休んでいる方々もおられます。フィリピンの姉妹たちも外出許可ができなく休んでおられますけれども、その姉妹方も神様が守り支えてください。これらの感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。